はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡博武がお送りします。はい、さあ、ですね、今年最初の収録になります。配信自体はね何回かやってるんですけども、収録は初めてということで、早速今日の収録始めていきたいと思うんですけども、今日はこちらの方と一緒にやっていこうかなと思ってます。
2026年のお正月は目正月をたっぷり楽しんだすみです。
はい、すみちゃん、こんにちは。よろしくお願いします。目正月ですか。
もう寝て寝て食べて寝て食べてしかしてないです。
ずっと家でずっとそんな感じ？
なんかいつも、毎年は、家族で餅ついて、車中泊で年越しみたいな感じなんですけど、
そうね、
今年は父が腰悪くてどっちもできなかったから、本当何年ぶりっていう家で過ごす。
え、一人でってこと？
じゃなくて、もう家族で、家族で、実家の家族で、
家族でずっとみんな寝正月。
はい。
家族で寝正月すごいね、なんか。
すごい。母はもっと寝てました。臭いお母さんっていう。
なるほどね。
相当ね、でも、なんか、新鮮でしたね。
そうね、そういう時も必要。
そうですね。休めたことなかったんでしょう
か。そうね、正月ぐらいゆっくり、うちも豆たけもなんかお正月頑張っていつも毎年ねやってたんですけど、毎年やるのはやるんだけども、そのお正月の後すぐにちょっとお休みを取るっていうの、去年からそういうスタイルをして、で、だいぶ体調もなんか調子よくて、
ゆっくりでき
ました、ゆっくりできたっていうのもあるんで、いいかな、こういう形もいいかなと思って、またこうリフレッシュして、やれるっていう、2026年しっかり始められるっていうことで、すみえちゃんとともにまた、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はいはい、ということで、今日も、今日の、は通常の、配信の形になります。前回、ちょっと1月中はね、いろいろ特別編やったんで、2月に入りまして、前回のゲストは、12月の、終わりですかね、足利嶋佐さん、お呼びして、でその足利さんからの、ご紹介で今日は、こちらの方に来ていただいてます。今井勝人さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、
今井さんですね、早速なんですけど、足利さんからのメッセージいただいてるんで、こちらご紹介させていただきます。今井勝人様へ、かっちゃんとは、通算4回同じ学校に勤務しました。特に3校目の矢和系中学校は、国体や豪雨水害、体育館の建て替えなど非常に心に残る6年間でした。グラウンドを猿が横切る矢場系中学、子どもたちも保護者もあったかい地域です。もう一度退職前に戻ってこようと2人で話しましたが叶いませんでしたね。ですが矢場系勤務できたご縁は私にとって大切なものです。お互いに健康に気をつけて頑張っていきましょうといただいてます。
ありがとうございます。なんだかもうね、びっくりしました。涙が出そうです
よ。そうね、なんか最初にいつもね、ゲストの方、前のゲストの方に次の方のゲストの、そのメッセージいただくんですけども、今回のメッセージ僕はなんかいただいた時、だからすごいなんかほっこりして、なんかすごいこう関係性、すごい素晴らしい関係性だなとかって思ったんですけど。
そうですね、3回目の時ですよね。
そうなんです。で、今井さんもうちらりとしか情報としては何も知らないですけど、聞いてるリスナーの方にもね、今井さんのことをちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、ちょっと何いくつかね、キーワードみたいなのが出てたんですけど、今井さん結局矢場系中学校に勤務されてたっていうことで、だから結局、中学校の先生でいらっしゃるってことですよね。
はい、
はいね、先生にこう縁がある。あ、すみちゃんも結構先生の時に何回かあるもんね。はいはい、何から聞こうかな、って矢和系中学校にじゃあ勤務されてたのは、じゃあ10年ちょっと前ぐらいってことになるんですかね。
今から20年前から8年間
あそんなに長く
そうだから僕は耶馬渓中を去る時に生まれた子が今6年か1年生ってことですよね12年前です
から、はあそうかそうか、は
い、へえ結構長いことじゃあ耶馬渓にいらっしゃったんですね、
はいはい、
うーん
言っていいのか分かんないんですけど、はいはいはい、僕らの世界教員って、はい、満了が、
はい
だいたい6年なんですよね。
あははは
だいたい6年
あ1個の学校に
って一番長くて6年っていうのが、はいはい、なんだろう絶対の約束ではないんだけど、はい、もうだいたいの約束で6年、
はい、
だけど、
はい、
中学校の場合は 1,2,3 の6年、
はい、あなるほど
なんだけど、まあ、サッカー部僕持ってて、
はい、
噂によると、はい、なんか署名をされてですね、
はいはい、
校長先生に動かすんだって持っていったっていう、
は
い、
あ
へえ
大人気の先生だったっていうことですかね。
熱い感じだったんですよ。このサッカー。
今で言ったら体罰教師でしょうからね。
結構厳しい。
大丈夫かな大丈夫かな。
言葉の暴力だね。
それもダメですよ。
今あそうですね。ハラスメントですね。すいません。
じゃあ結構スパルタな感じの部活だったってこ
と。まあそうですよね。まああのね。あのそうしながらも子供たちと抱き合って喜んだりとかいうのは、まあ、それもセクハラになるかもしれないんだけど
あ抱き合うのもダメなんですかね今
わかんないですけど
なんかいろいろ大変そうですねとかって、はい、あのまあこの話してそれこそこの話していいのかわかんないけど、うん、なんかちょっといろいろ最近ちょっと話題じゃないですかです、ね、まあそれも多分明日はなんか全部でなんかこう町会じゃないみんなの集まりがあるとかなんかニュースで
まだ連絡がないんですけど
あそうですかニュースでそんなこと言ってたりとか
しまし、あはですよね、
おいたしはか、
はい、
まあでも、うんまあ、それじゃなくてもねその十何年前と今とではやっぱこう指導方法が変わってすごい大変だみたいな、
ね、大きく、まあ、授業が変わりましたよね一人こんなタブレットを持たせてるので、
は
い
は
い
うん、
中学校もそうなんですね
一人一台端末なんで
今そうなんですか
全員ですね
全員
はいはい義務も高校もですよね、
は
い、それ使ってやるのでそれを使ったような授業しないといけないじゃないですか、
はい、
で僕らは生まれた頃当然パソコンの中ね、
はい
はい、うん十万もするようになったので使えなかったんだけど、はいはい、大学ぐらいから出てきて、
うん、
で教員になって手書きで僕テスト問題とか作ってたんですけども、はいはいはい周りはワープロ、いわゆるワープロ、
はいはい、
使って作られる方が出てきててそのもうほんと何年か後にこういわゆるこうパソコンで作られる方っていうのが出てきたっていう感じなんですよね、
うんうん、
だけどそんな感じなものですから、
うん、
それを使った今度はタブレットになるとまた微妙に違うしですね、
うん、
その勉強もしやんとあかんのかなっていう、
うん
はい、
そうです
ね、はい今の先生大変だと思いますよ
今の先生じゃないあでもそうか今は、校長先生でいらっしゃる
そうですねはい
そうさっきね名刺いただいたんですけど、はい城北中学校中津の城北中学校の校長先生でいらっしゃる、
はい、そうですねだけど1時間1時間の授業はしないんからですよね、
はいはい
まあ、僕と一緒にお勉強する生徒は何人かいるんですけど
ああそうなんです
か、はいはい、なかなかね点数が伸び悩んでる生徒がねいるので
そういうことで、
うん、先生とするかって言ったらうんしてあげてもいいよみたいな感じであそうかじゃあしてくれるんで、でも、まあ、決めるのは自分で決めてっていうあなたがするっちゅうんやったら校長先生するよっていう
なんかやっぱ時代が全然違うよねなんか校長先生、うん、我々の時の校長先生ってなんかもうちょっとこう、
そうですよね
なんか近寄りがたい存在っていうか
う運動会前に挨拶聞くみたいな
そう、ね、普段会う人じゃないみたいな
接点がない人
本当、ねうん、小説の坊ちゃんみたいな感じですよね
そう
イメージそうですよね
イメージはそうだしなんか、まあ、正直もう僕も そんなに校長先生今の校長先生の年代とそんなに変わらない年代になってきたんだけど、はい、こんな校長の年代の人 いたんだってそのこと好きはね
そう
ですよねもうおじいちゃんみたいな感じだと思ってたのに
そうです、
ね、でもこんなお若い先生が校長先生っていうことですね
若くはないですけども、はい、これ60越してるんであ
そうなんですか
はい、なんか特別になんかまあミッション与えられてやって
へえ、はい、なるほど なんかね、なんかこうイメージ変わるよね、なんかね、昔と今とでね、そのそうやって校長先生とじゃあ一緒に勉強したりとかっていうことも、じゃあまあいわゆるその多様性の時代だからみたいな話になるんですか。
全学校がそうかって言われるとちょっとそこは僕は分からないので、
はい、あもう今井先生だから今井校長先生だからみたいな、
そこも分からないんだけどなんかね先生たち忙しそうなので、うんこいつ見ろかみたいな感じかな。でも一番してほしいのは僕としては担任の先生が一番してほしいですよね、うんうんうん、担任先生と一緒にこう勉強したよなあの頃みたいな、うんうんうん、生徒が大きくなって振り返ってみたら、うん、あーって分かってくれる部分もあるんかなっていう、
なんか俺校長先生に勉強見てもらったんだよねみたいなのをいいのか悪いのかみたいな感じ、うん、
こうそういうのち僕個人的にはいらないですよね、うんうん、もう多分彼らが大きくなった時はもうねこの世にいるかどうかもわからないんで、うん
まあ
うん、だけど担任の先生とやって、それこそね成人が二十歳式の時にやっぱお会いするじゃないですか、まあ、そういう話がねできるんで、
そうと年齢実は結構近いですもんね、なんていうんですかその自分たちが中学生の時の担任の先生ってすごい大人だと思ってたけど、はい、なんか今となってはなんか10個ぐらいしか変わんないみたいな人って結構いますからね。
そうですよね、うん、だけど大学年ってすぐは22なんで、
そうそうそう
10も離れてない
し、ね、10離れてないですもんね、はい、意外になんかあもう同じところに同じステージに立っちゃったみたいなありますよねなんかね、
うん、だから本当に自分らがね若い頃若さが武器よって言われてて、もうその気持ちがすごく分かりますよね。
そうですか。
年齢とともにこう授業の技術であるとか、うん、話し方であるとか、うん、保護者対応であるとか、うん、いろんな部分は上手になるんですよね、うんうんうん、でも子供が寄ってくるのはやっぱ若い先生なんですよ、うん、どんなに下手であっても、うんうんうん、なのでああなるほどなっていうのは徐々に分かってきたっていう感じですよね。
うん、そういう意味で力みやすさがあるわけ
ですね。ありますよね。でもそうでしょ。
そうですね。でも逆に緊張したりする時人もいるんでしょうけどね。その性格によっては学生さんの、はい、その同年代の方が緊張するっていう人も、
例えば中学校で入学するじゃないですか。僕中学校なんで、うんうん、で12ですよね、はい、一番近い先生22で10歳なんですよ、
はい、はいはい。
でこう見た時に僕ら見たおじいちゃんおばあちゃんもおじいさん、うん、おばあさんもいる中で、うんうんうん、やっぱその先生に話したいなって、
まあ、ね、
分
かってもらえ
ますよね、
うん、おじちゃんおばあちゃんには言っても分かんないだろみたいな言語通じないだろみたいな、なんか、はい、
そうですね、はい、若かったら恋バナもできるみたいなイメージがありますもん
ね。うちの学校のね職員若いんですよ。もうイケメンとかねたくさんいますよ。
そしたら中学生なら恋しちゃいますよね。
そうなんですよ。でもね、あの女の先生は美人が多いしですね、
う
ん、
あーへー、は
い、行ってみようかな。いいな、私も同じことちょっと中学校で収録しに
それもいいね、
先生を呼ぶってい
う。うちは全然もうウェルカム
ですよ。あ、ほんですか。なんか小杉にしますよ、そんなこと言
うの。こんな不純な動機でいいですか。
いやいやそれはちょっと不正だから ね。
いや、あれなんですよ。でもそのまあ学校先生をね、何回かやっぱこのラジオの中で、うんうん、なんかね、うん、よくあの縁があってお話することあるんですけど、はい、やっぱ学校とそのいわゆるその一般人、我々みたいな一般人がなんかそのあんまり交わる機会って結構どんどん少なくなっていってるって。昔だったら例えば運動会とか、あの気軽にこう行ってたみたいなことはあるんだけど、どんどんなんかこう離れていった感じがあるんで、それをなんとかこう近づけていける方法ってないですかねみたいなことを結構お話したりとかすることあるんですけど、なんかねやっぱこっちもちょっと遠ざかってるし、学校側もやっぱそういうつもりはないけども、でもやっぱだんだん遠くなってるっていうのもあると思うんですよ ね、
うん、よく聞きますよ。学校は敷居が高いんですよね。だから僕はこう僕校長なんですけど、はい、教諭として勤務したことないんですよ、城北には。
あ、はいはい、
その前は城南だったんですよね、
はいはいはい、
そこも勤務したことになくて、うん、ということは地域の方を知らないわけですよ。僕、矢場家だったらね、うん、地域の方結構知ってるので、やっほーとか言って手を挙げてね、はいはい、話せるんだけど、うん、だけ1年目は結構 営業活動に出てましたね。僕が校長なんですよ、こんなバカでも校長できますからみたいな
こういう人ですよっていうのね、
は
い
は
い、
遊び来てくれませんか、うんうんうん、とかね、うんうんうん、なので今うちの学校はね、まあ、総合的な学習の時間で地域の人と触れ合うとかさせるんですよ、
うんうんうん、
あのまあもちろん職場体験であるとか、うんうんうん、あそういうのはこうなんだスタンダードにあるんですけども、はいはいはい、とりあえず僕がやったのは一歩目はあの地域にいらっしゃる青少年健全育成とかあるじゃないですか、
はいはい、
ああいう方たちと、うん、うちの生徒たちで一緒に花植え作業するとかね、
うーん
あの花壇が空いてたんですよ、
はいはい、
金さえどうにかなれば苗買えばいいので、
うんうんうん、
でそこに、なんとか植えるとか生徒会執行部植えるとか言いながらしてですね、
うん、
でそこに僕は外に出て行って、うん、そういう地域の方々と、
うん、
大変申し訳ねえんやけども一緒に植えてくれませんかと、だから植える時に黙って植えたりしないでしょ人って、はいはい、まあ僕の望ましきかなこう向かい合って花壇を挟んで向かい合って、うんうん、こうどうなん学校とかこっちうるさいとか言いながらね、うんうん、花を植えてほしいですよね、うんうん、そういうちょっとした会話がこう朝来る時とか帰りがけに、あ、あの時のおっちゃんやみたいな、
うんうんうん
ね、おはようございますとか言って、うん、お元気に今日かとか言うな、
うん、
昔ながらの学校ですよ、
はいはいはい、
そんな風にしたかったんですよ、
はい、
なるほど、
うん、で別に、ま、僕の前の足川くんがやってる海の活動、
はいはいは
い、で、うちが僕が着任した時にちょうどこうビーチクリーンっていうのがあって、
は
い、でうちの学校の生徒だけで行ってたんですよ、
うん、
そこも一緒来てくれるかと、
お
うんうん、なぜかっていうと僕もともと中津でですね、うん、4月の遠足は浜遠足やったんですよ、
はいはい、
覚えてますか、
はい、
中津あるある
なんです、ね、中津あるある完全にあるある、
あ そ, う
なんそれもなんか足川さんの話の時にもしたんだけど一応もう浜遠足
で、ね、
はい、
うん、あってもうちょっと今はねそういう状況じゃなくなって、うん、っていうことは昔のあっこの中津の海ってすごい綺麗やったと思うんですよね、うん、だから掘ったら貝が出てくる
と
か、
うん、アサリとか取れんくなってるって
、そうですよね、うん、ほんとでしたよね、ここ掘れワンワン状況ですよね、
もうガーってやったらもうガーって出てくるみたいな、もう本当にそういう感じでしたもんね、
は
い、うん、
なのでそこのような、うん、こう思い出話でいいんですよ、
うんうんうん、
昔あのここ綺麗やったんぞとかいうのは一言でいいんですよ、
うんうんうん、
いやそうなん、いつの間にこんなにゴミ増えたんやろって、うんうん、気づきがあればやっぱ拾うし、うん、おいちゃんおばちゃんと一緒に拾うしっていうのをやっぱ仕組みたいわけですよ、
うんうんうん、
今次狙ってるのは、うん、あ小学生と一緒に行くとか、
はいはい、
あまあ、もし叶うなら子供へのことを手つないでいくとか、
うん、
そうするとですねこう縦割りになるじゃないですか、
はいはい、
一桁の子供から10いくつまで、
はいはい、
ただちょっとやんちゃな子供でもですね、
うんうん、
やっぱ優しい、元は優しいんで、
う
ん
う
ん、
あ違う面が出ますよね、
お前小僧とか言ってくれたり、うんうん、そうするとこうほっくり地域がほっくりするかなと思いながら、それを見ている我々も、うん、地域の方々も、
うん、
お中学生なんか怖いだけのイメージやったけどみたいな、
うんうん、
になるんかなって思って今そうやってこう少しずつ入れてるんですよ、
うん、
なので、うん、まあいろいろ活動の中で、
うん、
来てくれません来てくれませんって言うと、うん、敷居は下がってくる、
うんうんうん、
で、まあ、遊び来てくださいよって言っても、うん、そんなんね仕事してはんるから、
うんうん、
あの遊びには来れませんけど、
ね、
だけどまあ子供たちは、
うん、
あヤッホーとかいう手を挙げたりはできるし、
うん、
だけど本当にこう学校は僕はだけ学校は地域の中にある一つだと思っているので、うん、地域みんなで子どもたちを育ててほしいというか、
うん
うんうん、もう完全に昔はそういう形だったんだけど、なんかだんだん、
はい、
まあ、まあ時代もあるんで、はい、ちょっとずつこう離れていった感じ、はい、しかもやっぱ子どもさん、子どもも少なくなってきてる、で、まあ、そもそもそのね、その地域にいる人たちも少なくなってる、もしかしたらこの学校なくなってしまう、まあ、例えばまあ耶馬渓とか、ね、こういう山間部のところはもしかしたらもう学校がなくなってしまうかもしれないぐらいなちょっと危機的状況があって、でもそういうところはさらにやっぱもっと地域と一緒にっていう風にやっていかないとっては思うし、そのね、あの中津の市街地の方の学校でそういうことをされてるっていうことは、
うん、
やっぱなんかすごい参考になるっていうか、もっともっとこっちの方でもしていかなきゃね、うん、とかっていう
の
も
やばきで、
うん、
の学校で働かれてた時はなんか地域と学校の感じとか子どもたちの感じとか、また町とこういうとこが違ったなとかってありますか、うんうんうん、印象に残ってる、
僕のイメージして ったことを今後やってほしいして学校出たんですよ、うん、で今かなってないことがあるので言っていいのかどうかわかんないんだけど、
ぜひ言ってください。
とりあえずはですね、運動会があるじゃないですか、運動会テント張るでしょ、テント張るのは当然学校で張るわけですよ、で片付けするときに、学校が片付けしたことまあなかったんですよ。あるあるじゃないですか、これヤバ系あるあるです
ね、全然すぐしちゃいますもんね、流れで畳み方わかるし、
でまあそうなんですよ、でそれはえって思いながら、でもこうこっちの方で僕がいる時、今どうかわかんないんだけど、いわゆるこう応援団みたいなのがあって、こう本当に子供たちが作る行事にしたかったので、先生たちは黒子になれ、当時は校長でもなく、ずっと黒子で支えてくれって絶対に出てくるんだっていうのは若い人たちにも言いながらやっていったんですよね。そうすると子供たちは自分たちがやった、いや本当にやってるんですけど、っていう思いがあるから、こう充実感達成感があるわけです、ただ開壇式の時泣き始めるんですよ、親さん見たいじゃないですか、で僕はその姿片付けいいけ見てくださいっていう、で当然見にも来てくれはるんですけども、いやいやそれはお前そんなこと大切なことしようねえけん、おだちが先片付けなっていうお父さんたちも多くって、まあそこお父さんお母さんちゅうっていい時代じゃないんだけど、うまく家庭の中でされてるなって思いましたね。で僕が売る頃は一学年二学級やったんですよ、山家中学校、で僕がおる8年間で一クラスになり、だんだんあ減ってってるなっていう感覚、僕がおる頃に山家町内で生まれた子が5人とかやったんですよ、っていうことは十何年か後に上がってくるのが5じゃんっていう、やったんですよね。今こう他の移住者みたいな方もいらっしゃって、ちょっと増えてるようなんだけど、
それより生まれたんじゃないんですか。
そう、まあでも、でも実際は、まあもちろんその移住の方に、あの子供さんいらっしゃる方とかいるんですけど、でもやっぱそんなに、まあ、びっくりするほどは増えてはないですよね、やっぱ昔みたいな、その2クラスあったみたいなことはないですからね。
でまあ大きな行事も一個、音楽会っていうのがあって、まあ旧市内では合唱コンクールになって賞なんですよ、金賞とか最優秀賞みたいな賞でやるんだけど、ヤバ系に来た時にこのクラスで争ってもしょうがないじゃんっていう、歌うだけなんですよ、一生懸命歌う、でもぶら下がってるこうなんか悪い言い方すれば餌みたいなものがない、だけどヤバ系の子たちは本当に一生懸命歌うんですよ、で最後とか一クラスずつじゃないですか、ね、一クラスずつ歌うので2曲ずつ歌うで全校合唱がある、だからもう半日で終わるんですよ、でそこに何したかというと手話を習ってもらって手話コーラスを呼ぶと、もみじ園呼んだりと、でそこに保護者合唱ぶっ込むとか、教職員合唱ぶっ込む
とか、その、今井先生の頃にそういう感じになっていったってことですか。
僕が来る前は教職員合唱あったらしいんですよ、で行った時にはなんかなかった、ほんでやろうやっていう話になって、あの歴史的に話すると、教職員合唱なくなってたのでやらないっていう話から、やりたくない先生も当然いらっしゃるので、まあ、有志でいいんでっていう、だから保護者さんもう歌わないかなって思ってたら、当時なんかあるようなないような親父の会、
聞きますね、聞きます、
親父の会が、僕同級生いるんだけど、名前出してリンコはリンコわからないので、あの柿坂の電気屋です。
ラジオも関連して、矢野さん、森口さん、
が、PT 会長とかしてくれたりして時代で、で親父の会でって、彼はギター弾くんですよ、で親父だけで歌おうやっていう会があって、
親父の会って歌うんですか。
あのそこで歌おうや、
面白い、
そうだから
初めて聞いた、
そう
ヤバ系の親父の会、
中学校の保護者のお父さんたちで作る会があってみたいな、それは話は、
そうじゃ、親父の会ってよく焼き鳥食べたりするかと思う、
なんか参加したい感じのやつ、
そんな好きなやつやな私がと思ったら、焼き鳥じゃなくて、
そう、親父の会、で別にその組織があったら、あの音楽会だけでなくいろんな場面で親父呼びかけたらコンとかいう風にしたかったんだと思うんですよ、でもそういうこう なんだろう、タイミングがなかったのか機会がなかったのかっていうことでそういうのはなかったんですけども、うんうんうん、で、ただ当然ど素人ばっかなんで、
はいはい、
あの彼は弾くのでいいかもしれないけども、はい、うん、うちの音楽の先生呼んで指導するわけですよ。
ああ、
でそれがこう1年2年続くわけですよね。んだ時に音楽の先生が病気で倒れた、
うん、
で退院をしてきて練習に入るみたいな感じだったんですよ。だから僕は心配だったんでずっと職員室で待ってたんですよ、
うん、
あの下で練習してあるんですね、
うん、
で待ってて、でおるんなら一緒に歌おうやって、いや親父の会やろこれって言いながら、うん、そして、まあいいよって言って、まあ、歌うようになる。でそこに親父の会だけじゃなくって保護者の会にせっかく歌だけなんでって、
うんうん、
たら呼びかける、次の年いっぱいになる、うん、そうするとやっぱ親父の会は減るわけですよ、
うんうんうんうん、
あるあるですよねこれも、
うんうんうんうん、
でもお仕事だけ教職員が主あり保護者が主ありで、そこに教職員が減っていくので、
うん、
もう今入ってこいやみたいな、
うんうん、
僕がおる時代は最初はあの僕と僕だけやったかな、
うん、
で指導の音楽の先生、
うん、
で、もう僕が3年になった時に、うん、3年の先生来いっちゃうっていう話をして、うんうんうん、3年の先生を出す、で次の年ちょっとずつ増える教職員で歌う人が一緒に歌うっていう、うん、で何でか言うとですね、うん、大体3曲練習するんですよ、
うん、
2曲歌うわけですよ、
はい、
大体ね2曲歌っていっぺんはけて、
うん、アンコール
あ
ーちゃんと準備してるんですね
なるほど、そこまで考えられてる
んですね、いっぺんはけるんですよ、
うん、
尺もあるんで、
うんうん、
で吐けて握手がなってもしょうがないなって出ていく、
うんうん、
た時に保護者の代表が語るんですよ、
あ
こんな思いを込めて歌ったんよってい
う、
だけまあ最後の親です、3年の最後の親、
うんうんうん、
それは PT 会長の年もあったし、うん、あんた言いないとか言う年もあった、
うん、
そうすると卒業式これみたいな感じで3年が泣くんですよ、
あ
うんうんうんうん、で、そういう会をしていったりしたので、うん、僕は何が言いたいかというと最初の話に戻した時に、うんはいはい、人が減っていってそうやって尺を伸ばしてた、
はい、
である時は減っていったのでツタミの方かな、
うん、
長岩の方か、うん、対抗してた、
はいはい、
もう対抗呼ぶと、
はい、
だから学校の授業中しか知らない先生方がいるので、
うん、
そのまあ、こうやって生き生きしてやる顔もあるんよっていうのは僕は見せたかった。で太鼓呼ぶっていうのと、
う
もう一個これも長山の方なんだけど神楽をしてたんですよ、
うんうんうん、
で神楽呼ぶってい
う、あ音楽会の時に
そう
お、うん、
だから午前の部分午後の部分みたいなで午後はそうそう、だから PT 会社に言ってちょっと豚汁かなんか作らんかい
もうそれだけでまた
どんどんなんかこうイベントがでかくなってきちゃう
、うん、そうしてただ飯さえあれば昼挟んでも帰んないでしょ、
う
ん、
そうですね、
行きたくなりますもん、豚汁って書いただけでやっぱり行く可能性がぐっと上がります
、うん、そして地域に呼びかけて、うん、あんな大きな体育館なんで、うんうん、生徒は少ないから、
うんうん、
何もでも来てほしかった、
うんうん、
で地域の音楽会みたいな形にしたかったんですよ、うんうん、でゆくゆくは6年生に声をかけたかったんですよ。
ああ、そう小学
6です、
うんうん。
なんでかっていうと、うん、来年から君たちこのステージなんよっていう、
うんうん。
だから6年生って1曲だけでいいので、うん、同じ歌を練習してくれませんか
っていう、うん、各学校、
はい、
でそこで集まって、
そうです。
あ
うんうん、全然ねこういわゆる合唱みたいじゃなくていい、戦勝でいいんだよ。
ただ一緒に歌うだけでいいんですよ、
ね。でその空気を感じてくれれば、
うんうん、
あこんな感じ。やっぱ先輩もやっぱ下くれば頑張るし、
うん、
こう伝統の引き継ぎみたいな感じ で、
うん、
でこうふわっとする空気感もあるという、
うん、
まあポシャったのが6年生来るのが休みの日なので、
うん、
どうやって白文とか
あそっかそっか、
うんうん、えとか言われて、親さんに運んでもらえばいいやんとか言って、先生休みの日なんやけどとか言われていくわけですよ僕は。もうそんなんさもう童貞になるやんちゅう心では思ってるんだけど、言われたらそうですねっていうしかなく、
だんだんやっぱでもいろんな仕組みがあってこう動きにくくなっていって、本当はなんかそこまでのねイベントをしたらもう地域全体が盛り上がってってなるんだけど、でもやっぱいろいろこう規制があるじゃないですか。なんか例えばその今言うその誰をが連れてって途中でなんか事故あったらどうすんだみたいな、なんかそんなのとかいちいち言ってくるともうなんかめんどくさいからもうやめようよって、やっぱそういう雰囲気になるし、
結局兄弟児がおるところはあの、うんうん、言ったら絶対運ぶんですよ、
うんうんうん、
いいですよ運ぶよとか言ってくれるのは見えてるんだけど、うんうん、長子であった時の親さんを誰が説得するんですか、あんた偉長、僕は思うんだけど、
うんうん
まあ、でもできたのは中3の小学校6年生の時の担任の先生は僕隠れて呼んでたんですよ、あんたが教えたらこんな成長したい見に来てるって卒業式は来れないので、
うんうん、
それこそ休みの日だったら、うん、あなたの時間なので自由でしょっていう、
うん、
ただ成長したいよって言っておけば来るじゃないですか、
うん、
成長した姿をやっぱ見せてほしいし、
うんうんうん、そうなんですよね、あの多分そうやってねこう、うん、熱い人たちが多分ちょっと前にはたくさんいたのかなって思うけど、うんうん、ある意味まあそのドライな感じっていうのは、うん、今のその若い人に、うん、若い先生たち、うん、まあそれはもちろんいいんだけど、うん、でもなんか昔みたいなこう熱量みたいなやつは、うん、違う熱量を使わなきゃいけないところがたくさんあって、うん、そっちにまでその行かない、うん、時間的にも難しいしエネルギーを使うのも大変だっていうのももちろんあるんだろうけど、でもね我々ぐらいな感じの世代からすると、うん、そういう感じいいなっては思いますけどね、
うん、だから絶対こう減るのが分かってるわけやから、うん、学校の運動会となると、うん、地域の方いっぱい来て支えていただくのは、うん、僕ヤバけなので見えてる、
うんうんうん、
だけど例えば町民グラウンドに行くとか、
うん、
みんなでやろうぜって言った方が、うん、ドーンと盛り上がるんじゃないのかなっていうのはずっとあって、
うん、
ずっと声かけてて8年を迎えて終わるっていう、
うん、でその後やっぱりその加速度的にやっぱり人数少なくなっていって、はいはいはいはい、やっぱその勢い、うん、勢いがあるって言ったらそういう先生もいなかったりとかすると、うん、やっぱりだんだんやっぱそんな流れもこうなくなってくるのはしょうがないかなって、う
ん、時間が気になってるんだけど何でも話したいことあるんだけど、だから結局ねあの型破りなことを僕はやってきたつもりなんですよ、うんうん
はい、
だけど職場体験っていうのを僕中津の中では僕なんですよ作ったのは、
うんうんう
ん、なんでかって研修に行った時にあ超面白そうだなと思って帰ってきて全部提案文書を作って、
うん、
時に猛反対に会うわけですよ、
うん、
当時学校から外に出して、
うん、
あの働かせるというか、
うんうん、
そういうことさせるって何事かっていう、
うんうんうん、
いや何で悪いのでやってる学校日本中どこありますよとか言いながら、
保護者とか教員が反対するんですか？
教員ですよ、
教員が反
対する、大体教員ですよ、
あ責任があるっていう視点から、うんう
ん、やらな分からんよ保険入れればいいやんとかいろいろ言いながら、
うん
うん、で、もう一番大きな学校の時なんで一学年が当時6とか7クラスある、
うん、
で僕は親に言ったら説得できるっていう自信はあるんですよ、
うん
うん、だからもういいですっち先生はしないんですねっていう確認をして、
うん
だったらうちのクラスだけで夏休みありますからもういいです分かりましたって言って言ったらいやいやいやいやいやいやってなって強引に進めたんですよ、
うん、
で今当たり前にあるわけですよ、
そうですね、
なので今言ったような、うん、こう山形町の一つとか、うん、あ山国の一つとかいう、うん、こう町村の昔あったと思うんですよ町体とか、
うんうんうん
うん、あんな形に戻してあげた方が盆地盛り上がるんじゃないの、
もうねやっぱはっきり言って例えば運動会の話で言うと、うん、もうあのそれぞれの地域の運動会、うん、小学校小学校中学校って、うん、もうなんか子供さんがまあ例えばもう下郷も木も、まあ、例えば矢吹中学校も大体30人前後ぐらいじゃない全校が、うん、それぞれ、うん、だからもうそれぐらいの人数でこう運動会やるのすごいやっぱすごい大変なんですよね、
午前中で終わっちゃいますしね、
そう午前中で終わるっていうのもあるし、だからそれをもしかしたらそういう形にするっていうのは、うん、まあ一つあるかもしれないけど、うーん難しい話かもしれないっていうのも正直あったりとかして、
うんうん、だけどまあどこをどう巻き込むかっていう、うんことだと僕は思ってて、
うん、
で地域の人に賛同を得れば、
うん、
あいいんかなって、今大変なのはなぜ午前中なんかっていうと、うん、結局熱中症ですよ、
うん、
で突っ張りになって、
うん、
だけどそんだけ数おれば休み時間が多分あると思うんですよ、
うん、
確かに出突っ張りでした皆さん、うん、
まあこれでも運動会の話になるとまた僕も結構いろいろあるんですけど、やっぱでも弁当食べないのがねみたいなのがやっぱあるじゃないですか。なんかそれもね、もう何回もこのラジオの中でいろんな人と、そう、先生もそうだし、先生ともしたし、その PTA 会長、現小学校の PTA 会長の子とかが来た時にもすごい話したし、やっぱ弁当食べないとみたいな話がやっぱあるんですけど、でもやっぱ今の仕組み自体はちょっと難しいよねみたいな話で、どうしたらいいかなみたいな話は結構毎回するんですけど、これはどうにかならないもんなんですかね、弁当食べたいっていうのは。
弁当だけ平日に持ってっていうのは給食があるからですよね、
うんうん、
だけ、お弁当もですね、うん、やばけどうかわかんないんだけど、お仕出し屋さんが持ってくるんですよ、
うん、あ、そうそうそうそうそうそう。
でも作ってないのかっていう、結局そうすると道が混む、うちなんか
や
で、もうちょっと大変な交通渋滞巻き起こって電話かかる、うん、っていうのと、じゃあ朝早起きて母ちゃんに作れちよのかっていうのもあって、うんうん、でもどっち、何が目的なのかし考えると、子どもの運動会体育大会が目的なので、うんうんうん、もうそこはもう保護者さんに任せるしかない、うんうん、だけど、まあ本当に職員室で大半食べてる先生多い中で、もう携帯持ってるので携帯に電話かかって、うん、何しようとかで怒られるわけですよ、うん、何しようって何なんて言ったら、今下でみんなでご飯食べようのよとか言って、
うんうん、
弁当持ってきないとか言って、
うんうん、
で、とか言ったら職員室に迎えに来て、うん、もう弁当ほぼ置いちょきないとか言って連れてかれたこともあります、
うん、
体育館の中でこうずっと円座組んでるんですよ、
うんうん、
ただこれがうちの母ちゃん作った卵焼きとか、うんうん、
そうですよね、
絶対食べろよとか言われるわけですよ、
うんうんうん、
いやちょっとこの何十人おるのこんな全部食べれるわけないやんみたいな、
うんうん、
でもこうそこで親さんと先生と話ができたり、
そうなんですよ。で
その姿を子供が見ててとかいうところがあるんですよね、うん、だけど僕はそこには戻したいんですよ。
戻したいですよね。
戻したい。だ
からそれがやっぱりないのがすごく寂しいかな、うん、やっぱ最初に言ってたみたいに、やっぱ学校と、うん、そう地域とか保護者とかがやっぱ離れる一つのこう原因っていうか、
うん、
まあやっぱしょなんかやっぱり結局なんか膝つき合わせてなんか喋ったりとか、何でもないなんかね、たまない話するとか、なんかそういう場がどんどん減ってるっていうのがやっぱ一つあるんじゃないかなとかって思って、
うちの学校は時代に逆行してるんですよ、
うん、
だから結局、ね、うちの学校城北中学校も保護者合唱作ったんですよ、うん、
あ
んで教員はこれ仕事なんで出てきて来いとか言ってもう絶対に一番人以外は一緒に歌いますよって歌うんですよ、
うん
うん、ただ親さんに言うのは漏れなく夜先生たちとの食事会がつきますみたいな、うん、とかよくあるのがミニバレー大会、
はいはい、
そこに子どもの姿はないんですけど、
うん、
こうなんだろう、アルコールが入ってお話しした方が本音で語れたりとか、いろんなことがある。だけどさっき言ったヤバ系中の音楽会の時も、
うん、
出てこいと、
うん、
僕は言うわけ、最終的に言うわけですよ、
うんうん、
俺がバス走らす、バス走らす時お前飲み来いよっちゅう、本当ですよ、バス走らせましたよ、往復1本ずつなんていう、もんからこれ乗らんかったら自分で帰るんでって、
うんうん、
だから一番人とんとこから、
はい、
あっこに5時何分発ですっていう
マイクロですか、
はい、店のマイクロ走らせるんですよ、ずっと。その代わりに他人の人たちはこの210人、
うん、あ、まあもちろんね、
う
ん、
でこう決めるわけですよ、泊まる場所、
うんうんうんうん、
でここから誰が乗るっていうとこ全部書いて、
うん、
この場所はあなたがリーダーですとか言って、うんうん、ここから誰がね、何屋さん乗ってくるから、ちゃんとチェックしてくださいねっていうでずっと思うんですよ。で当時は汽車ポッポとか、
うんうんうん、
で帰りだって9時半ぐらいでしょ、
うん、
でこう帰るわけですよ、
うんうん、
で乗らない親さん持って、
うんうん、
あとこれ乗らんかったらあんた自分で帰んないよって言ったら、うん、うちは泊まるけいいとかね、
うんうんうんうん、
でも全員でタクシー乗った方がいい、そんな変わらんけいいとかいう方もいらっしゃってやってました。
確かに
これね、それいつ頃の話、やっぱりヤバ系にいた頃の話ってことですよね。だからこの、まあ、結局この何年、まあ10年、15年ぐらいかな、20年から15年ぐらい、うん、まあよくこれもね、あのラジオの中でもよく話すんですけど、やっぱり合併がきっかけでだいぶこう中津市の中にね、中津市、あ、下毛郡と中津市へ、
うん、
あの辺あたりからやっぱこう風向きがドーンって変わっていったっていうのは結構あるんですよね。だからまあね、もう もうすっごい少なくなっていってるっていうのがあるん
だよ、ね、人口ですね。
なんかね、もうこれね、すごい話したいことはいくらでもあるんですけど、本当それこそ俺も時間が気になってちょっとそうそう、まあ、あの全然いいんですけど、
でも、
まあ、
台風のあれで、あれちょっと拍車かけましたよね。
あ、そう、それも、あ、そう、あの足川さんのメッセージの中にあったその水害のこともそうだし、まあいろんなね要因があって今みたいな状況になってるんだけども、だからすみれちゃんなんかはまだその5年かぐらい、あ、移住でね、来られたから、
そういうこと
で、5年ぐらいだから、その前の話ばっかりだったからあれかもしれないけども。でも今の現状、もっと昔ってもっとなんか今井先生みたいな人が、いらっしゃって、ヤマケイもなんかもうまだまだ元気がすごいあったけど、今元気がないっていうわけじゃないけども、でも違う元気があった、
でもいろんな人から話、昔はねみたいな、なんか大会再開って言ったらみんな一生瓶を持って行きよったとか、
まあ、あの
飲みに行くようなもんやったみたいな、
そう、でもまあそれはどこの地域もそうかもしれないけども、でもやっぱだいぶだいぶだいぶこうそういう感じになってきたんで、まあこれね、もう話すだけでなんか解決したらいいんだけど、そういうわけでもいかないんで、とりあえずちょっとどうって熱くなってきたんで一回ブレイクしようかなって
一旦休憩入れます
一旦休憩入れて、
はい、
そうそうそうそう、であとまた次の次回の時に、はい、まあそれをこうもっとこう熱い話になっていくのか、ちょっと冷静な話になっていくのか、ちょっとわからないですけど、まあちょっと一旦ブレイクさせてください。
はい、
はいはいはい、ということで今日はここのあたりにして、
はい、
またあの次回もよろしくお願いします。
はい、
なんかもういいっすね、もういいっすねとかってね。
はい、
今日はじゃあもうこのあたりに、
はい、はい、
また次回、はい、あ、よろしく、はい、また次回お願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。
はい、ということでじゃあすみれちゃんよろしくお願いします。
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を。豆たけコーヒーの提供でお送りしました。